続いて視察研修報告についてご紹介いたします。常任委員会では市政の発展、住民福祉の増進のため他の自治体などの先進的な取り組み等について行政視察を実施しています。総務企画委員会、日程令和元年11月5日から7日、派遣委員立花智文委員長、福江博義副委員長、松上京子委員、前田佳代委員、宮井明委員、双葉正彦委員、足立克則委員、出水豊和委員。1、大分県日田市、日田市復旧復興推進計画について、日田市では平成29年7月の九州北部豪雨やそれ以降の数回にわたる大災害を経験する中で、日田市復旧復興推進計画を策定し、次の災害に備えることを基本に、改良復旧や創造的復旧復興に取り組んでいます。日田市復旧復興推進計画策定にかかる経過、概要、ポイント、現在の取り組み状況、今後に向けた考え方等について説明を受けました。本市の災害対策においても、復旧復興は大きな課題であり、日田市においておける取り組みは大変参考になりました。2. 岡山県倉敷市真備地区復興計画について、田辺市は平成23年の紀伊半島大水害で甚大な被害を受けました。被害から8年が経過する中で一定の復興は完了していますが、近年異常気象による災害が多発する中で、再び同じような災害が起きるのではないかという不安を募らせている住民も少なくありません。そのような中で重要となるのは強固な防災・減災対策ですが、倉敷市では真備地区が全国の防災・減災対策のモデルとなるように、経験を生かした災害に強い町づくりを目指す中で真備地区復興計画を策定しています。計画策定の趣旨や構成、復興計画策定までの展開、市民参画等、大変参考になるお話を伺うことができました。 3. 岡山大学、岡山大学における行政との連携について、岡山大学では地域の人々と大学が地域の抱える諸問題を共に考え、地域再生の方向を語り合う場を設けており、大学と地域が生き生きとしたネットワークで結ばれていることを目指し取り組んでいます。本市も和歌山大学など地元の大学をはじめ複数の大学と交流を深め、当地域の課題に共に取り組む体制を構築しつつありますが、岡山大学での取り組みを参考に今後さらに充実させていきたいと考えます。産業建設委員会、日程令和元年10月23日から25日、派遣委員尾花勲委員長、浅山誠一副委員長、川崎五一委員、北田健二委員、市橋修子委員、足立浩二委員、小川博樹委員。1. 兵庫県養父市、国家戦略特区中山間農業改革特区の取り組みについて、養父市では人口減少と高齢化の進行、農業の担い手不足と耕作放棄地の増加という多くの地方が抱える問題を解決するために、全国 画一的な施策ではなく、薮市自らが施策を考え実施し、全国へ展開することが重要だと考え、国家戦略特区の第一次募集に応募、経営ノウハウを有する企業の農業参入などを特区制度を活用して取り組んでおり、こうした制度を活用して問題解決にあたる姿勢には学ぶべき点が多いと感じました。2. 山口県下関市創業支援事業について、下関市では創業支援カフェカラスタを創業支援に関する拠点に位置づけ、相談窓口機能を強化し、創業希望者の発掘及び育成を段階的に支援することで、創業者増加による新たな雇用の創出を推進するとともに、施策の市民交流の拠点化を図り、唐戸地区のにぎわい創出に資することを目的とした取り組みを行っています。創業支援は全国各地で実施されておりますが、今回の視察を通じて成功事例ばかりに目を向けるのではなく、失敗事例も学び生かしていくことが大切だと感じました。3. 山口県長門市木育の取り組みについて、長門市では森林に関心を持つ所有者や山林作業を行う所有者が高齢化の進行等に伴い減少しています。そのため林業、木材産業の衰退、人口減少という問題の対策として、木育を核とした1林業木材産業の発展、2子育て世代から選ばれるまちづくりに取り組んでいます。本市の林業木材産業も厳しい状況にあり、また人口減少にもついても若年層の流出に歯止めがかかっていないのは長門市と同様であることから参考となりました。文教厚生委員会、日程令和元年10月29日から31日、派遣委員久保博次委員長、柳瀬正隆副委員長、高田森之委員、塚久夫委員、蔡明子委員、中本健二委員。1. 三重県伊賀市地域福祉安心保障プロジェクトについて、伊賀市社会福祉協議会では入院などの際に保証人を求められても身寄りがいないことによって十分な福祉サービスを受けられないことへの対策として、地域福祉安心保障プロジェクトを立ち上げ、保証を求める側の理解が得られるような保証機能で対応できるよう施策構築を進めており、これまでの経過や現状について説明を受けました。本市においても重要な課題であることから、今後も注目して知っていくべき施策であると考えます。2. 愛知県北名古屋市エンディングサポート事業について、北名古屋市では身寄りのいない高齢者が葬儀や納骨などについて事前に葬儀事業者等と契約しておくエンディングサポート事業を展開しています。また本人の家族構成や財産、医療や葬儀で希望することなどを記載するエンディングサポートノートを独自に作成して配布しており、市民の関心の高さも伺えるとのことで、本市での実現可能性も踏まえながら取り組み内容や効果等について聴取しました。 3. 長野県塩尻市元気っ子応援事業について、塩尻市では子どもの個性や特性に応じた育ちを応援する事業として、 現キッコ応援事業に取り組んでいます。年中児とその保護者を対象に集団遊びの参観や専門知識のあるスタッフとの相談で成長発達を一緒に考えるほか、現キッコ講演会を開き、発達障害などの特性についての理解を地域でも広げる取り組みを行っており、本市においても子育て支援を重要施策の一つと位置づける中で、参考とすべき点が多いと感じました。